Please forgive my boldness.
平谷祐希の夢は育つ。皆様こんばんは。パーソナリティの平谷こと平谷祐希です。今日も夢は叶う、大切なのは育てることだぜということで、リスナーの皆様に熱く熱くこのラジオをお届けしたいと思います。いやもうね、夏休みが近づいてますよ皆さん。もうね、テンションマックス。もうね、散々何年ぶりっていうぐらい夏休みになる、ずっと休みみたいな感じだから夏休みって言わないの、いや遊べる夏休みが近づいてきてるっていうことでね、皆さんどうですか、テンション上がってきてますか。まあ、テンション無理やり上げてでもね、元気にしていかないと。やっぱ東京がね、なんか一番ちょっと元気がないとね今言われてて、東京ね元気ないんですよ。地方に行くとねなんか元気があるんだけど、だから東京をまず元気にしないと、いけないなと思って、まあノリノリの曲でお届けしております。やっぱね大事ですよ、夢は叶う、そして育てていくこと。で一番大事なのはね、こう夢を叶えるときに最後の最後にね必要になってくるものは、それが自分を信じ続ける勇気。これを南米のポルトガル語でテネルセコンフィアンサというふうに言うと、ダットコーチに教えてもらいました。なので今回こうね、このテーマ、今回ですね、この番組のテーマ、テネルセコンフィアンサということでお届けしておりますけれども、皆様今夜もラジオどうぞ最後までお付き合いください。この番組がご縁、応援、貢献をテーマに夢ある番組をお届けする夢の種放送局、東京スタジオからお送りいたします。
夢の中の出来事は、
はい、早速始めていきたいと思います。ポルトガル語って言ったけどスペイン語かもしれない、もしかしたら。どっちだろう、コンだからスペイン語かもしれないな、すいません。わかんないっていうことで、まあね、早速始めていきたいと思いますけれども、まあ、オープニング曲ノリノリということでね、やっぱりレゲエのリズムということで、魂のラップにレゲエビートと、めちゃくちゃはちゃめちゃかっこいい6月リリースの2フェイスでスワッカーという曲で、スワッカーという曲でオープニングだけ賑やかにお届けしております。夏だぜということでね、夏を感じて元気よく行かないと夏バテしちゃうんで、ね、頑張っていきたいと思いますけれども、今日は本当だったらこう初音さん、ギアも初音さんがいたんですけど、亡くなっちゃったみたいに言っているんですけど、夏休みじゃないよ、ゴールデンウィーク遅いゴールデンウィークでちょっとね収録お休みしておりますので、その分僕が盛り上げていきたいと思います。でまた7月からね来ますんで、ぜひ初音さんファンを心待ちしていただきたいと思います。今日は初音さんがいないんで寂しいんで、僕が一人で語るにしてもあれなんで、今日は何もないので、僕の仕事であるこのボイストレーナーの仕事って何なのっていうことをちょっとね皆様とお話ししていきたいと思います。これボイストレーニングとかねさせていただいてるんですけれど、自分でねこういろいろ思うこともあるわけですよ。こうボイストレーナーってこうまあ、偉そうにこうね人を教えたりとかってしてるけれども、実際どういう職業なのかなっていうのをなんか聞かれることがよくあるものですから、自分の中ですごい思ってるのは、ボイストレーナーってなんだ、親みたいな家族に近い存在かなってすごいその人にとってね思ってるんですよ。自分はそう思って仕事させてもらってます。なんでかというとね、こうボイストレーナーってこうエンドロールとか舞台に出てこないんですよね。 CD とかでもこの歌のボイストレーナーは誰でしたって絶対出てこないんですよ。なんでこの縁の下の力持ちというか、表舞台に出てこないのがボイストレーナー、むしろそういうとなんかその人を支えてる部分なのかなっていうのをすごい思ってて、あの収録の時もステージの時もなんかこう舞台に立つ人って心の拠り所ってすごいあるんですよ。でその心の拠り所って、あここ気をつけなきゃとかって、あのワンポイントでもツーポイントでも思いながらステージ立つ人っていると思うんですよ。その時の言葉ってあのトレーナーに言われたことを意識したりとか、やっぱ直前までやっぱ残ってるものだけど、でもなんだろう、忘れ去られる存在というかまあそれがいいんですよね。いちいちボイストレーナーのこういうこと言われたからここだけ考えてやるとかっていうぐらいじゃステージ困って、でも一番最初からその人のなんだろう、歌が生まれる前っていうんですかね、歌が出来上がってきてこのサンプル聞いて、その人が初めて歌うところからこう歌い回し方とか、もっとここはこうっていうところからすごい携わっていくので、本当親というか、まあどんどんどんどん育つわけですよ、短い間にね。あのそんなに何ヶ月も練習しないからね、今ね短い間にほんと詰めてどんどんどんどん良くなっていく。だから自分はそういうあの家族っていうか、やっぱりでも舞台でドキドキするし、応援してああよかったって終わって、ああ良くなってるって思う、なんか家族とかも多分そういう思いでいるんじゃないかなと思って、そういう職業だと思ってます。だからなんだろう、その表に立ってね、こうこうしろああしろっていうちょっとよりも、もっとこうした方がこうだよっていう支えの部分の職業かなって思ってます。だから主役じゃないね、脇役、助さん格さん的な俺も知らないか、水戸黄門知らないもん、みんな時代がね。でもなんかそう支えて守ってあげるようなお仕事だと思っておりますね。やっぱ演出家とか衣装さんとかね、こう音響照明とか楽曲提供とかもね、名前が出るんですよ。でもボイストレーナーは名前が出ない。そして産んだ母親を、お父さんとかも名前が出ない。まあそれってすごい光栄なことだなと自分は思っております。だから意識していることは、その人が本番でね光り輝くこと、して終わってから評価されること、してこう今この瞬間こうやって歌ってること、今このね、なんだろう、こういう関わってることを、この瞬間を楽しむことを教えれるように、教えるときにね、こう心がけて、その人が気づいてくれればいいなと思っていつも教えてますね。気持ちとしてはじゃあそんなところですよね。でなんかそういう職業がボイストレーナーで今やってるんですけれども、すごいね難しくて、人によってね、やっぱり稽古場って性格が違う人が同じ場所に集まると、同じことを言っても違う風に捉えたりするんですよ。あと伝わらなかったりするし、例えば声で言うと耳で聞いてチェックする人もいれば、声を目で、あ、ここの高さはここちょっと下がってるよって言ったら、耳じゃなくて目で見て、もうちょっと高くってどのぐらい高くかって、こうね、こう目でこのジェスチャーで声に変える人もいれば、目を閉じてこうイメージしてそういう声が出せる人がいたりとか、人それぞれなんですよね。だから人それぞれだから、それをまず性格を見抜いて教えないとずっと変わらないから、そういうところの作業がすごいやりがいがあるというか、難しいなって思いますね。あんまりね、こうお年が上の先輩方とかだと、小道具を持ってね、100円ショップの風船とかね、いろんなの持たせてね、こうだよああだよってやって、楽しくゲラゲラ笑いながらやってくれるんですけれども、年頃の女の人を風船も膨らましてくれないじゃん。なんか恥ずかしい、これ吹くのって、その気持ちもすごいわかるの でもこうなんかこう、例えば自分とかだったらこうフェルトみたいなの持って、魔法を使うように声を飛ばしなさいとかって、やればすぐできるんだけど、そんなの恥ずかしくてやれないよね。隣に仲間もいたら特に。わかっているけど、じゃあそれを、じゃあ言葉だけで説明すんのってなってきたりとかするとすごい大変ですね。例えば自分がこのボールとか持ってって、上に投げるように声を飛ばしてごらんって言うんだけど、ボールすら投げるのもね、恥ずかしいっていう年頃の子たちもいるから、だから、あっていう時に、声が飛ぶようにやると、トーンが明るくなったりとか、いろんな変化があるんですよ。音を取るだけなのが、ボイストレーナーじゃなくて、僕がやってるのは、やっぱりこの、どのトーンとか、どういう、声のシチュエーションを歌ってて、それがやっぱりリズムに乗って、言葉のリズムも生まれるし、ニュアンスとかもお客様にどう届けたいかっていうのをよく相談しながら、一緒に時間を過ごしますね。ここのところどうすると。で、よく日本人がやっちゃいがちなのは、日本語で伝えようとしちゃうのがすごい多くて、なんか、海が見える、とかっていうセリフがあったら、海が見えるっていうのを言うんじゃなくて、なんか、そこになんかどういう思いでして、海が見える、その海はどういう海なのか、静かな海なのか、なんか明るい海なのか、それがだから、それが過去の景色なのか、その過去が寂しい別れの過去なのか、楽しかった二人の出来事の海なのかとかで、全然声の色は変わってくるんですよ。で、それをね、歌詞で説明しちゃうと、歌わなくていいじゃんと。じゃあ、それ、歌わなくて演劇でいいよねってなっちゃう日本人の歌い方がすごい多くて、やっぱそれがなんか、その声の色とかで伝われるようになったら、すごいいいなぁと思って、今、アイドルの子たちとか、ね、歌手はすごいそういうこと考えるんですけど、アイドルまでそこまで考えるべきかって言われると、ね、必要ないとか加工したりとかって言うけれど、僕はなんかそんなことなくて、なんか一生懸命頑張ってる人たちに、できる限り分かりやすくそういうことを伝えて、自分たちでどっちがいいか考えて使えるようにするのがトレーナーかなと思って。結局、難しいなってすごい思うのは、ライブが、小屋がちっちゃければちっちゃいほど、すんごい力が必要になってくるんですよ。ボーカリストって。だから何もマイクもなくて目の前の人に、じゃあ生声で、はい、なんか歌ってっていうのが一番難しくて、それでうまく聞かせるというか、感動させるってすごい力なんですよ。で、ステージが大きくなればなるほど、ごまかしが効くというか、音響さんも入って照明も入ると、まあごまかせるんですよね。100人とか50人とかのラインが、ちょうど難しい。50人のライブは難しいですね。ごまかしがもう全然効かない。100人で知らん、ごまかし。ごまかしっていうか、まあバレますよね。でも1000人とか200人以上だと、まあ全部処理してもらえるっていうか、音響を処理するわけじゃなくて、音響さんがすごいいいんですよね、その音響。呼吸まで感じるかどうかっていうと、あんまり感じないかもしれない、その少ない人数に比べたら。で、僕が教えるのは、だからその会場の広さによって、とかレコーディングによって全然やっぱりどう伝えたいかって変えられることをすごい大事に教えたりしてますね。はい、まあそんな熱く自分の職業をかかってますけれども、一旦 CM に行きたいと思います。
株式会社ファーストサウンド代表の檜山初音です。声って温度で相手に伝わると思うんです。輝くような声、愛情の伝わる声とか、大切な人の輪にいるあなたの暮らしに合った声をプロデュースしたい。ファーストサウンド公式ホームページをご覧ください。
本気でやれ、もっと欲張れ。平谷祐希の俳優アカデミー。聞くな、感じろ。
悔しがるんじゃなくて、もっと植えろ。
努力してもさ、手に入らないもの、それを手に入れろ。大切なものは自分で見つけろ。
ひらやボイス .com。 理想の声を手に入れて人生をリメイクしませんか？声が怒って聞こえたり、頼りなく聞こえたり、重く聞こえたり、軽く聞こえたり、もしかして声で損をしてるかも。新しいボイスメソッドであなたの声を輝かせます。ひらやボイス、今すぐ検索。
はい、今日はボイストレーナーとはどんな職業なのっていうことを話させていただいております。僕みたいな人が語るのもおこがましいんですけれども、ちょっとでもね共有できればいいなと思って話してますけれども、さあ本当にねボイストレーニングというか、まあね、今日ぶっちゃけでね、今月はぶっちゃけトークでずっと話してるんですけれども、初音さんお休みということで、まあ、ぶっちゃけやりそうね、こう発声練習っていうのはこうあるんですよ。こう発声のね、音階の練習とかもみんなもう分かってると思うんですけど、まあってか、こういうのが一番難しいんですよ。歌の方が簡単なんですよ。だから発声練習してから歌の練習するってことは、まあ、ありえないですね。よく、だから一日じゃできないんですよ。発声は発声じゃないけどちょっと厳しいんですよ。だから、まだけとか、あとかで音を取るってすごい難しくて、声を、本当に刀をね、こう叩いて磨くように、声も叩いて磨くっていう作業っていうのは、すごい地道な作業で、好きじゃなきゃできないんですよ。だから、その自分の生徒に、だから自分とかの時代は、あいうえおの練習のあだけで、一週間に一回やったんですよ。こう今考えると、まあバカな時間ですよね。でもこのバカな時間があるからこそ、今があると思うと、このあだけ出すのもやっぱ一年ぐらい考えない。奥が深いんですよ。この丹田とかイメージとか響かせる場所。いろいろあるんですよ。一つの言葉で。でもね、そればっかりやってると、まあ、年ばっかり食っちゃって、相手の時期がなくなっちゃうから、それを端折って、でもそれも伝えつつ、歌にもってやると、すごい、そう、だからうまく伝わってないかもしれないけれども、みんなみるみる上達してるから、多分聞く側がね、本当に努力してるなと思いながら、話したいこと山ほどあるんだけど、伝わんなかったら意味ないから、でもその原理原則とか基礎的なことを教えるにはすんごい時間かかるんですよ。だからその原理原則を教えずにね、応用の部分とうまく基本的なところを入れながら表現させてたりとかして、でもそれがうまくはまって、お客さんとかがね、自分ライブとかにそうやって見させていただくときは必ずお客さんの方を見てチェックするんですけれど、やっぱお客がね、やっぱそれで乗ったりとかしてんのって見てわかるんですよ、喜んだりとか。なんか声って、すごい自分は、なんこれ、仏教とかの本とかで、まあ、自分の時代はそういうのをいろいろ勉強する時代なんだったんで、仏教とかもそうですけど、この声が魂に到達する、その魂を通過する時に感動でどう起きるかみたいな本もあるんですよ。声で、耳で聞いて感動するわけじゃなくて、声が、こう、魂っていうか、スーッとその人のその命を通過するときに、心が震えて感動するんですよ。だから耳で聞いて感動するのとまた違うんですよ、ライブって。だから一回のライブが違うし、同じ歌を歌ってても。むしろそれをマイクに乗せてほしいし、それをお客さんも分かって応援してあげてほしいし、で、その朝からそのライブの時間までのいろんなその人の気持ちの動揺とかいろんなもの、 いろんなものが現れるんですよ、歌に。で、なんか自分が本当に思うのは、こう、明日があるから、今日頑張れるし、昨日があるから、明日を夢見れて、いろんなこのね、気持ちのモヤモヤが、その瞬間の自分の声とか歌に現れて表現するんですよ、みんな。そこがすごい魅力だなって思ってて、歌が上手い下手っていうよりも、その魅力が到達、魅力に到達して、あの歌ってる人は本当に素敵だなって思ってて、そっちの方がすごい大事だなって。のレコーディングだけのボーカルでいいならば、まあ、簡単にこう音取らせてね、下手な人を教えるのがボイストレーニングと思うかもしれないけれど、本当に若い子たち、まあ若くなくても歌ってて舞台やって楽しい、生きててよかった、ずっと歌いたい、一生歌ってたいって思ってもらえるように、自分はなるべく指導するようにしてます。踊りもね、歌も演技もすごい歴史があるもので、やっててすごく幸せなんですよ。とっても楽しい。人に評価されるともっと嬉しいけど、評価されなくても、こう演技とかでも、なんだろう、こうね、相手とこう分かるんですよね。相手と通じ合ったりとかする瞬間、あ、この空間のために、いや、早くよかったみたいな瞬間とかってすごいあるし、踊りもね、パチッと決まるときあるんですよ。まして生オケとかとダンスとかって、もうほんと死ぬほど幸せだし、歌もね、なんだろう、お客さんに聞こえない、わかんないわけだけで、もう3分間の中に何回もあるんですよ、失敗と成功が。ここ今ずれた、今ここ違くねとか、なんかこのね、なんだろう、走馬灯のように、なんだろう、3分がめちゃめちゃ長く区切れるぐらい、いろんなドラマが中にあってね。して自分の中での引き出しでやっぱりリンクする部分もあるし、お客様のいろんな話を聞いて、ライブで現れる特有の思いとかもあるし、やっぱいろんなことが素敵なんですよね。そういう素敵なことなんですよ、ステージとかお客様とか歌うこととか。そういうことが、嫌なこともいっぱいあるけど、その嫌なことに負けないようなぐらいの技術を、そういうのが、そういう楽しめるようにして、させなきゃいけないのがトレーナーかな、ボイストレーナーかなって自分は思って関わっています。だからそういう意味で、最後ね、エンディングロールに名前がなくても、お父さんのような気持ちでよくやったと、なんか、いや、よくやったとか、ここもなんかここ早くない、リズムおかしくないとかって思いながらも、やっぱ拍手もらったりとかね、やっぱ、ああ、いい感じじゃないとかって。だから完成体、完璧はないんで、その場その場で自分も達成、お客もなんか応援してもらえる、失敗してもなんか一体化する時もあるんですよ、ライブって。不思議にね、それの人柄とか感動の声とか、そういうものをが磨くと出るようになるんですよ。だから作ってるものを出すんじゃなくて、自分自身を磨く、自分の声を磨くってことは自分自身を磨く、そういうものだから、感性もすごい上げてもらいたいし、いろんなことに気づかなきゃいけない。だから今月話してる、何でも頑張った方がいいっていうのは、そういうところにつながったりします。今月はね、語らせてもらってますけど、皆様いかがでしょうか。いろんなことを話しましたけれども、まとめは皆様でお願いします。頑張りましょう。ラジオでありがとう。ヒラニーからのメッセージです。コロナ禍で本当にいろんなことが変わりすぎて、いろんなことで戸惑ったりしてませんか？中には大切な人を失った人もいるでしょう。僕自身は今までやってきたことが思うようにできない、歌うことも思うようにできなくて、ゴールがないサッカーをしてるみたいで、とてもなんか違和感がある世界を過ごしています。だからこうして 皆様と一緒に過ごせるこのラジオが今何より幸せです。ところで最近真剣にありがとうって誰かに伝えましたか？いつもそばにいてくれる人ほどありがとうと思っていても伝えられないものです。育ててくれたお父さんお母さんに丈夫な体で産んでくれてありがとう。愛する人にいつも喧嘩ばっかりしててごめんね、本当はありがとうだよ。今のうちに伝えてください。もうね、今思ったら伝えた方がいいですね。ラジオでありがとうというコーナーは、そんな皆様のありがとうを伝えるとっても素敵なコーナーです。なのでラジオでありがとう言ってみたいという方は、ぜひこの番組平井祐希の夢は育つまでお便りお待ちしております。今夢の種号というものが完成したので、全国どこでも駆けつけていけます。なのでラジオで収録ができるので、会社や学校、幼稚園などなどどこでも行きますので、ぜひ番組までお便りください。いつもラジオを聞いてくれてありがとうございます。
穴が開いてた、苦しくて眠れない夜。
夢は叶う、大事、夢は育つ、まだ見ぬ誰かへメッセージ。歌にかける想い、音に乗せる Dream and Bleed。 もっともっとって表現昇華させる、老若男女関係なく、グローワープするヤバいセンス、キルやミュージック and Dream。 人生も音楽も中に色々、情熱も不安もみんな色々、だからこそ君だけの歌が歌えるんだ。
トランプがコンセプトの5人組アイドル、カルティアのファースト EP からトランプゲームのダウトをコンセプトに、恋愛と嘘をテーマにした楽曲、カルティアでダウト。はい、エンディングのお時間となりました。ここでお知らせでございます。私ヒラニーこと平井祐希、今週の土曜日6月25日の土曜日に池の端ライブスペース気にてライブがございます。ぜひコロナ禍で唯一やってる、毎月やってるレギュラーライブですので、ぜひ大人の歌シャンソンなど聞いて生のライブを行きたい方、ぜひ足をお運びください。お待ちしております。なおですね、ロピロピ夢の話ということで、アイドルプロジェクトということで今1期生を募集してます。こちらの方もロピロピ夢の話ということで調べていただきますと、アイドルオーディションの情報も出てますので、こちらの方も調べてください。はい、ということで、あっという間にね、こう今日も熱いテーマでお送りしましたけれども、まあね、こうやってね、こうね、歌を聴いてていろいろ耳にね、こう残るのがボイストレーナーの仕事ということで、はい、皆様もまたお話ししていきたいと思います。まあね、いろんな話聞いていただいてありがとうございました。まあ来週もまたお会いしましょう。引き続き皆さんの放送局をお楽しみください。それではテネルセコンフィアンサー。